令和3年第3回定例会で一般質問をさせていただきます。質問項目といたしまして、第1点目として留萌市の職員体制について、第2点目に新型コロナウイルス感染症対策について、第3点目に男女共同参画について市長の見解をお聞きいたしますので、答弁をよろしくお願いいたします。まずはじめに、大項目1点目の留萌市の職員体制についての第1点目の定年の引き上げについてですが、国では国家公務員の定年引き上げに伴い、地方公務員法の一部を改正する法律により、地方公務員の定員も60歳から65歳となり、令和5年度から毎年1歳ずつ段階的に引き上げることとなりました。そのほか、改正事項として、役職定年制の導入、定年前再任用、短時間勤務制の導入、情報提供、意思確認制度の新設、給与に関する措置など、国家公務員と同様の措置を講ずることとなりました。また、地方公営企業法の全部適用を行っている留萌市立病院職員にも大きな影響を及ぼすことが考えられます。留萌市として現在の60歳定年、定年退職後の再任用制度の現状についてお聞きいたします。今回の法改正では、定年延長のほか、役職定年の対象範囲や給与体系など、今後、条例改正が伴いますが、定年延長に関する認識をお聞きいたします。さらに、公営企業法を全部適用している留萌市立病院の影響についてもお聞きいたします。次に、第2点目の職員の人材育成についてですが、職員の減少や年齢構成の隔たり、専門職不足などの現状を踏まえたとき、市民の信頼と市民サービスの低下を防ぐためにも、市職員採用と人材育成は重要事項と考えております。現在の取り組みと課題についてお聞きいたします。また、今後どのような視点で人材の育成を図っていくのかお聞きいたします。次に、大項目2点目の新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きいたします。世界保健機構によりますと、新型コロナウイルスのデルタ株は2020年10月にインドで初めて報告され、2021年4月以降、爆発的な感染をもたらしております。日本においても、デルタ株による感染には十分に警戒を強めておりますが、残念ながら、今回の感染爆発はデルタ株によるものとなっております。このデルタ株は従来株に比べて感染力が約2倍、入院リスク 2.08 倍、 ICU 必要リスク 3.34 倍、死亡リスク 2.32 倍となっております。このことから専門家の間では、従来株とは全く違うものとしての対応が必要との見解が示されております。北海道でも8月27日から9月12日まで非常事態宣言が発せられましたが、さらに9月30日まで延長することとなり、市民生活や地域経済が厳しい状況となっております。このような状況の中、まず第1点目として、新型コロナウイルス感染症に関する検証についてですが、今まで経験したことのない新型コロナウイルス感染症の爆発的感染の中、新型コロナウイルス感染症に関する 行政対応について検証をしっかり行い、将来発生が考えられる新たな感染症への対応が必要と考えております。その内容はある程度任せますが、感染防止対策、医療体制、ワクチン接種対策、経済対策、感染者への偏見防止対策など、さまざまな分野においてしっかり検証し、どのような政策が効果があったのか、また十分でなかったのか、原因は何にあったのかなど、行政の各分野に広く関わる感染症への対応を、留萌市新型コロナウイルス感染症総合対策本部を中心に、記憶ではなく記録に残し、新たな感染者への参考資料を作成することが重要な業務であると考えております。市長は、今回の新型コロナウイルスの感染症対策全般について、今後、どのような検証を行っていくのかお聞きいたします。第2点目として、ワクチン接種の促進についてですが、新型コロナウイルスのワクチン接種は、市民にとって大きな期待が持たれております。約1年半の間、緊急事態宣言などにより、通常の生活ができない中、市民は感染防止に努めてきました。また、留萌の経済も、飲食店やそれに関わる多くの企業や流通、観光関係に大きな影響を与えております。留萌市ではワクチン接種体制を整え、市民対応を行っておりますが、この間のワクチン接種状況と今後の接種率向上のため、どのような取り組みを考えているのかお聞きいたします。また、現状の接種率について、市長としてどのような認識を持っているのかお聞きいたします。第3点目として、学校での感染防止対策についてですが、新型コロナウイルス感染症はデルタ株の出現により、その感染者は急増しており、後遺症に悩む人も増えております。また、爆発的な感染者の増加により、子どもの感染者も増加している状況にあります。留萌市でも新学期が始まっており、この感染力の強いデルタ株への対応は急務となっておりますが、小学校、中学校での学校生活、授業方法、部活動に対する感染防止対策についてお聞きいたします。次に、第項目3点目の男女共同参画についての留萌市男女共同参画基本計画についてですが、留萌市は平成25年度から令和4年度までの計画のまでの期間の計画を策定し、さまざまな施策を行っておりますが、計画の基本理念として、人権が尊重され、性別に関わりなく、共に個性と能力が発揮できる社会を築いていくことを目指しています。その内容は、男女の人権尊重、社会における制度または慣行についての配慮、政策等の立案および決定の共同参画、家庭生活とその他の活動の両立、国際的協調となっています。次期改正については、計画の検証などを行った後、新たな計画を策定しなければならないと考えております。市長は、留萌市男女共同参画基本計画について、どのように認識しているのかお聞きいたします。また、国では第5次男女共同参画計画、参画基本計画が令和2年12月25日に閣議決定されたところですが、次期計画には新型コロナウイルス感染症による女性への影響やデジタル化社会への対応、ジェンダー平等に向けた世界的な風潮など、 社会情勢の変化を踏まえたものでなければならないと思いますが、次期計画策定に関して市長はどのような視点を計画に盛り込んでいくのかをお聞きいたします。
答弁を求めます。市長。
羽賀議員のご質問にお答えいたします。はじめに内項目1点目、留萌市の職員体制についての中で、中項目1点目、定年の引き上げについてとして、留萌市における60歳定年での退職者と定年退職後の再任用制度利用者の現状についてのご質問でございますが、職員の定年につきましては、留萌市立病院において医療業務に従事する医師を除き、国家公務員の基準に準じ、60歳としているところでございますが、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく、職務に専念できるよう、雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った経験、能力を有効に発揮できるようにするため、留萌市では地方公務員法に基づき、平成26年度より再任用制度を運用しているところでございます。定年退職者と再任用制度利用者の現状でございますが、平成30年度においては、定年退職者7名に対し、再任用職員が3名、令和元年度は定年退職者9名に対し、再任用職員が4名、令和2年度は定年退職者4名に対し、再任用職員が3名と、毎年約半数の職員が再任用制度を希望しているところであり、在職中の勤務実績などの基準に基づく選考の上、任用を行っているところでございます。次に、定年延長に関する認識についてのご質問でございますが、国では少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する中、複雑・高度化する行政課題への的確な対応などの観点から、能力と意欲のある高齢期の職員を最大限活用しつつ、次の世代に知識、技術、経験などを継承していくことが必要であるとして、国家公務員の定年を65歳まで段階的に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や、高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、役職定年、定年前再任用短時間勤務、定年前再任用短期、あ、違うな、短時間勤務だ。60歳に到達する職員に対する情報提供、意向確認などの制度を設け、地方公務員においても同様の措置が講じられたところでございます。私といたしましては、定年の引き上げは、豊富な知識や経験を持つ職員が、その技術の伝承などについて、若手職員の育成、指導に大いに活用できるものと考えておりますが、一方で、継続的な新規採用や若手人材の登用機会の確保といった、組織の活力への影響も懸念されることから、少子高齢化など、社会情勢の変化に対応する中、組織の活力を維持するため、より効率的、効果的な組織の在り方を検討し、適切な制度導入を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、 留萌市立病院における定年延長が及ぼす影響等をどのように認識しているかのご質問でございますが、病院事業職員の定年につきましては、留萌市職員の定年等に関する条例第3条の規定により、職員の定年は60歳、医師の定年は65歳と定めているところであり、また、市職員同様に再任用制度につきましても、運用しているところでございます。医師を除く定年退職者と再任用制度利用者の現状でございますが、平成30年度においては、定年退職者2名に対し、再任用職員が1名、令和元年度は定年退職者4名に対し、再任用職員が2名、令和2年度は定年退職者1名に対し、再任用職員はおりませんでしたが、過去3年間に7名が定年により退職し、その4割に当たる3名が再任用制度を希望し、職務に従事しているところでございます。市立病院においては、医療従事者の不足、確保が近々の課題である中で、定年の引き上げによるシニア層の確保は、即戦力として期待でき、また、長年培ってきた豊富な知識や経験、技術を若手職員の育成、指導といった人材育成に活用できるものと考えており、大いに期待しているところでございます。一方で、継続的な新規採用や若手人材の登用機会の確保といった組織活力の維持も重要であることから、より効率的、効果的な組織の在り方を検討しながら、適切な制度の導入を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、職員の人材育成についてとして、職員採用と人材育成における現在の取り組みと課題についてのご質問でございますが、職員採用につきましては、第5次定員適正化計画に基づき、退職者や再任用職員の状況、組織の年齢構成なども考慮しながら、新規卒業者にとらわれず、社会人としてのさまざまな職務経験や、民間のノウハウなどを有した人材の確保のほか、技術職の確保に向け、通年募集を実施するなど、幅広い観点から職員採用を実施してきたところでございます。また、人材育成につきましては、留萌市職員人材育成基本方針に基づき、共同のまちづくりを実践する人材育成、組織全体が活力にあふれた職場づくり、職員のやる気を向上させる人事管理の3つを基本理念とし、目指すべき、求められる職員像として、市民の目線で市民と共にまちづくりに取り組む職員、高い倫理観を持ち、公正で誠実に対応し、市民に信頼される職員、環境変化を的確に把握し、柔軟な発想で対応し、行動する職員、高いコスト意識を持ち、効率的な行財政運営を行うことができる職員、旺盛なチャレンジ精神を持ち、積極的に取り組む職員を掲げているところでございます。具体的な取り組みといたしましては、管理職、監督職、一般職の階層別に業務遂行、政策形成、マネージメントなど求められる能力について、日常業務を実践しながら必要な能力を身につける職場研修のほか、専門的知識などを身につけるための職場外研修の実施、人事管理として人材の確保、適材適所の職員配置などを行い、職員一人一人の職務能力を高めつつ、質の高い行政サービスを提供できる人材の育成に努めているところでございます。課題といたしましては、 令和3年度当初の一般会計の職員数は、計画職員数183名に対して176名と計画を7名下回る状況であり、土木職をはじめとする技術職員に欠員が生じているほか、組織の新陳代謝が急激に進んでいる一方で、若手職員を育成、指導する担い手となる30代半端から40代前半の30代半ばから40代前半の中堅事務職員の割合が減少していることから、優秀な人材の確保とともに若手職員を中心とした人材育成と育成する側のマネジメント能力の向上を図っていく必要があるものと考えております。次に、今後どのような視点で人材の育成を図っていくのかについてのご質問でございますが、行政の合理化、効率化を図り、適正な定員管理に取り組む中、少子高齢化や人口減少など、社会情勢の変化や多様化する課題に対応しながら、持続可能な行政サービスの提供体制を構築していくためには、限られた人材を最大限に活用し、スピード感を持って問題解決に取り組んでいく必要があると考えているところでございます。また、近年では新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の日常生活に大きな変化がもたらされているとともに、国が推進する自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画への取り組みを進め、業務の効率化や行政サービスの利便性向上など、新たな行政課題への対応を行っていかなければならないところでございます。市といたしましては、人材育成を計画的に進めていくことが重要であることから、総合計画などの中長期的な計画と関連性を持たせていくとともに、時代の変化に即した人材育成基本方針の見直しを行いながら、職員が持つ可能性、能力、意欲を最大限引き出す効率的な人材育成に努めてまいりたいと考えております。次に、大項目2点目、新型コロナウイルス感染症対策についての中で、中項目1点目、新型コロナウイルス感染症に関する検証についてとして、新型コロナウイルス感染症対策全般について、今後、どのような検証を行っていくつもりなのかについてのご質問でございますが、令和2年度における新型コロナウイルス感染症の対策につきましては、国の地方創生臨時交付金を活用し、感染拡大の予防対策などとして、38事業で事業費約2億3300万円、事業継続や経済回復の経済対策として、21事業で事業費約2億2800万円、新しい生活様式へのインフラ対策などとして、16事業で事業費約1億4700万円を実施してきたところでございます。また、今年度におきましても、感染予防対策や社会経済対策などの対策事業費として、約1億6800万円の予算を計上し、感染症対策に取り組んでいるところでございます。新型コロナウイルス感染症対策における検証につきましては、市が独自に実施してきた経済対策などにおきましては、検証が可能であり、すでに実施済みの事業もございますが、感染予防対策などのように、専門的な知見が必要な対策もあることから、それらにつきましては、国や道の検証結果などを踏まえて、対応してまいりたいと考えているところでございます。次に、 中項目2点目、ワクチン接種の促進として、ワクチン接種状況と今後の接種率向上に向けた取り組みの考えについて、また現状の接種率に対する私の認識についてのご質問でございますが、新型コロナワクチンの当初の接種状況につきましては、9月5日現在で2回目接種を終えた65歳以上の接種率は 90.2% であり、全国の 87.3%、全道の 86.0% を上回っております。また、接種対象年齢となる12歳以上の方の接種率は 61.4% であり、全国の 41.6%、全道の 39.8% を大きく上回っております。接種率を向上させるための取り組みといたしましては、新型コロナワクチンの接種対象が12歳以上であることから、幅広い年齢層が接種の日時を選べるよう、保健福祉センターハートフルでの集団接種では、開設日時を月曜日から金曜日の午後と夜間の2部構成とし、さらに月2回程度、日曜接種も実施してきてございます。このほか、かかりつけ医において、安心して接種が受けられるよう、留萌医師会の協力により、市内医療機関6か所に個別接種会場を開設し、ワクチンを接種しやすい環境づくりに努めてきたところでございます。現状の接種率に対する私の認識でございますが、接種率の状況に加えて、ワクチン接種の予約状況を踏まえますと、9月末には12歳以上の接種対象者の 80% が接種を終えるものと見込んでおり、当初の計画になかった若年層のワクチン接種対象者が加わったにもかかわらず、医師会の協力などもあって、予想より早くワクチン接種を進めることができたものと認識しております。また、医療従事者だけではなく、介護事業者や学校関係者など、市独自の基準で職場によって優先接種を進めたことも、感染拡大の防止につながったものと認識しております。今後もワクチン接種を済ませていない市民に対しまして、迅速に接種を進め、市民の皆さんに少しでも早く安心をお届けしたいと考えているところでございます。さらに、これからは広報誌や市ホームページなどを通じて、ワクチン接種の意義や有効性、安全性などの情報発信を強化し、ワクチン接種や予約が済んでいない方に、ワクチン接種を受けるよう、より一層強く働きかけてまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、男女共同参画についての中で、中項目1点目、留萌市男女共同参画基本計画についてとして、留萌市男女共同参画基本計画について、私がどのように認識しているかの質問について、質問でございますが、市では平成11年度に制定された国の男女共同参画社会基本法に基づき、平成15年度に男女平等参画留萌プランを策定し、10カ年の計画プランの中で、各種施策に取り組んでまいりました。その後、計画期間の終了に伴い、これまで展開してきた施策を基盤に、新たな課題も踏まえつつ、人権が尊重され、性別に関わりなく、個性と能力が発揮できる社会を築いていくことを目指していくため、留萌市男女共同参画基本計画を策定し、推進しているところでございます。私といたしましては、男女が互いに認め合い、支え合い、尊重し合う、 調和の取れた社会形成と、男女がその個性と能力を十分に発揮し、社会のあらゆる分野に参画できる、男女共同参画計画の実現により、市民一人一人が心豊かなまちづくりにつながるものと認識しているところでございます。次に、次期男女共同参画に関する計画策定にどのような視点を計画に盛り込もうとしているのかについてでありますが、国においてすべての女性が輝く令和社会の実現を目指した第5次男女共同参画基本計画が令和2年12月に閣議決定され、男性の育児休業取得率の向上や地域における女性デジタル人材の育成、新型コロナウイルス感染症に対応したドメスティックバイオレンスの相談支援体制の強化、旧姓の通称使用拡大などの取り組みが新たに計画に盛り込まれるなど、社会情勢の現状や予想される環境変化、課題に対応した内容であると認識しております。私といたしましては、地域における新型コロナウイルス感染症拡大による女性への影響やデジタル化社会への対応、ジェンダー平等に向けた潮流など、社会情勢の現状における課題解決を視点に、国の計画に掲げる施策に対応した計画を策定してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
羽賀議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。大項目2点目、新型コロナウイルス感染症対策についての中で、中項目3点目、学校での感染防止対策についてのうち、全国的に新たな変異株の感染者数が増加していることを踏まえて、小中学校においてどのような感染対策を行っているのかとのご質問でございますが、市内各小中学校の感染対策といたしましては、文部科学省が作成した学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、学校の新しい生活様式に基づき、感染症対策に取り組んでいるところであり、8月27日から全道域で緊急事態措置の対象とされたことを受け、北海道教育委員会では、デルタ株による感染が児童・生徒に広がっていること、道内各地域のまん延状況、医療提供体制等の状況を踏まえ、道内全域で衛生管理マニュアルを踏まえた行動基準を最高レベルであるレベル3に移行することを決定したことから、さらに徹底した取り組みを実施しているところでございます。具体的な取り組みといたしましては、各教科等においては、衛生管理マニュアルに基づき、感染症対策を徹底し、集団で行う活動は避けるなど、感染症対策を講じても、なお感染のリスクが高い活動は行わないようにし、修学旅行や宿泊研修等の実施は見合わせているところでございます。また、部活動では、全道全国に直結する大会等に出場する部活動に限り、感染防止対策を徹底し、時間や人数、活動内容を厳選するとともに、活動場所を限定して実施し、これ以外は休止しているところでございます。教育委員会といたしましては、地域の感染状況を踏まえ、学習活動を工夫しながら、可能な限り学校教育活動を継続し、子どもたちの健やかな学びを保障していくことが重要であると考えておりますので、適切な感染防止対策を十分に講じた上で、子どもたちの学びを保障してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
羽賀議員。
ただいまのいろいろ対策についてお聞きしておりました。 まずワクチンの接種の促進について、ございますが、市長の方から答弁がありました。市の候補によると、いろいろワクチンの促進について、勧奨なり、いろんな情報機関を使ってですね、促進されているということでございますが、市の候補によりますと、ワクチン接種については10月30日で、すべてが終了する予定ということで、広報が配られております。感染状況の拡大も予想される、それからまた新たな接種希望者の増加、それからたまたまのその期間に予防接種ができなかった状況の方もおられるんではないかなというふうに思っておりまして、この10月30日で、個別接種も含めて、終了というふうになっておりますが、その後もしそういう方がおられたらですね、どのような対応を行うのかお聞きいたします。
市長。
ワクチン接種につきましては先ほどもご答弁させていただきました。まずは集団接種については9月中の2回目接種、そして個別接種については10月中の2回目の接種をもって完了するということで、今それぞれ情報提供をさせていただいているところです。先ほどもお話をさせていただきましたが、やはりその接種率の関係をしていくと、まだ1回目、2回目終えられてないということがありますので、なるべく早く予約手続きをしていただきたいということで、ご理解をいただきたいというふうに思いますし、議員が危惧されるようにですね、10月終わった以降、どうなるんだということですが、市では11月以降のワクチン接種を希望される方、これはまず今まで体調不良でワクチン接種を受けることができなかった方、また期間中に12歳に到達する方、あと前の居住地でワクチン接種ができず転入してきた方などいろいろ想定することができますが、現在留萌医師会と協議をさせていただいた結果ですね、市内の医療機関1か所においてワクチン接種をしていただけることになっております。また実施日時や予約方法など接種に係る詳細につきましては、現在医師会と協議を進めているところなので、決まり次第また広報をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
今お話聞いて安心したところでございます。特に転入の関係とかですね、何らかの事情でその期間になかなか予約が取れなかった方、そういう方も結構というかおられるのかなということに、おられるのかなという認識をしております。基本的には希望される方がですね、きちっとこういうふうに接種できればいいのかなというふうに考えておりますので、ぜひその辺はですね、一応は期日はあるにしても追加の医療機関との交渉ということで、一箇所ですか、やっていくということでございますので、ぜひその方向でですね、お願いしたいなというふうに思っております。それとですね、今接種率の関係で、若年層と、接種率でルモイの場合結構なんかいいみたいなんですが、新たなその干渉っていうんですか、先ほどダイレクトメールとかそういうものは考えてないのか、ちょっと確認しておきます。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。9月の上旬段階でですね、1回目の接種、集団接種を終わった時点で、まだ接種もしくは予約を済ませてない市民に対しまして、それぞれの方に市民に向けてですね、直接通知を行っておりまして、10月で接種が終了しますということで、早めの予約をお願いしますというようなことで、通知しているところでございます。
芳賀議員。
ありがとうございます。次にですね、学校の感染防止対策の関係なんですが、結構学校と中学校、小学校、また保育園、幼稚園の中でですね、留萌は多分ないのかなというふうに思っておりますが、大都会の方ではそこでクラスターが発生しているという状況にあります。児童生徒の関係については、症状は軽いんでないかなという情報もございますが、また今回の感染で新型コロナウイルスに感染する衛生管理マニュアルというのが出ているようでございますが、この学校でですね、児童生徒が感染が判明した場合どのような対応を取るのか、もう少し詳しく教えていただきたいと思います。
教育長。
お答えいたします。児童生徒や教職員の感染が判明した場合の対応でございますけれども、国におきましては児童生徒や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインというものを示しておりまして、児童生徒や教職員の感染が確認された場合は、学校長は感染した児童生徒については出席停止の措置を取るほか、感染者が教職員である場合は病気休暇の取得などにより出勤させないようにしているというところでございます。また濃厚接触者と判定された場合にも同様の措置を取っているところでございます。またさらに学校内で感染がもし広がっている可能性がある場合は、保健所や学校医の助言などを踏まえまして、設置者が学校の全部または一部の臨時休業を判断するということになっているところでございます。
芳賀議
員。学校内感染で、学級閉鎖になるのか学年閉鎖になるのか、その辺はいろいろ考えられるのかなというふうに思っております。これ大体の学級閉鎖、学年閉鎖、学校全体が休業というのも、考えられないのかなというふうに思っておりますが、学級閉鎖、学年閉鎖の取り扱いって 何人ぐらいったら変なんですけども、どのような状況になったら学級閉鎖、どのような状況になったら学年閉鎖という基準等があれば教えていただきたい。
教育長。
はい、お答えいたします。臨時休業の措置の考え方ということでございますけれども、学級閉鎖につきましては、同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合、また感染者が1名であっても周囲に未診断の風邪等の症状を有する児童生徒が複数いる場合、また1名の感染者が判明し複数の濃厚接触者が存在する場合等が学級閉鎖の措置の基準ということになっております。また学年閉鎖につきましては複数の学級を閉鎖するなど学年内で感染が広がっている可能性が高い場合、また学校全体の学校閉鎖の場合は複数の学年を閉鎖するなど学校全体で感染が広まっている可能性が高い場合、そういった基準に基づきまして判断しているという状況でございます。
芳賀議員。
学級閉鎖、学年閉鎖になった場合なんですが、当然授業の関係が学習機会ができないということが発生すると思いますが、学級閉鎖、学年閉鎖がなった場合のですね、学習のその対応っていうんですか、そういうものについてはどのような考え方を持っているかお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。学級閉鎖、学年閉鎖を行う場合の、学習授業などの対応についてということでございますけれども、今年5月にですね、2週間ほど市内の小学校で、感染した児童が出たということで学年閉鎖を行ったところでございます。その際にはドリルなどの学習課題により家庭学習に取り組ませるとともに、ウェブ会議システムの Zoom を活用いたしまして、それぞれの児童の健康観察ですとか家庭での過ごし方、家庭学習の取り組み方などを各先生が指導を行ったところでございます。また昨年度に整備いたしました一人一台端末、 伊賀スクール構想に基づきます端末整備により、今年度から各小中学校においては授業での活用を進めてきておりますが、端末の持ち帰り等につきまして、各家庭での通信環境が整っていないという家庭もございます。そういった課題も整理した上で、そういったコロナ禍で臨時休業等のあった場合の、オンライン授業ですか、そういった学習についても進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
芳賀議員。
今オンライン授業の関係、オンライン授業というのがオンライン学習というのか、ちょっと言葉にはちょっといろいろな意味があると思うんですけども、これはですね、休業の日数とかどのくらいになるのかにもよると思うんですけども、これを実際に、やっていく、実施するとすると、いつぐらいに、特殊な場合なんですけどね、学級閉鎖、学年閉鎖が生じてある程度期間が長くなって、ドリルで対応するのかしないのかというのもあるんですけども、実際にもし、万が一そういう場合になった場合について、このオンラインの関係の学習っていうのはどのぐらい先行ったらいいんだけど、いつ頃できるのかなというふうに思っています。
教育長。
はい、お答えいたします。仮に学級閉鎖とコロナの関係で起きた場合等につきましては、学習の保障というものは大前提でございますので、そういったオンライン学習、またはそういった状況が整っていないという場合ですと、分散での何て言うんでしょうかね、登校していただくとか、そういうようなことも含めましてですね、いろいろな学びの保障というものを考えていかなきゃならないというふうに思っております。ただ一般的に臨時休業のケースですと、2週間程度学校休みというような学級閉鎖ということのようですので、その2週間の期間をどのような形で学習提供していくかというのが各学校それぞれでですね、課題で今検討中ということでございます。
芳賀議員。
今ご説明あったんですけど、オンラインの学習、これもある程度視野には入るということでよろしいんですか、対応として。
教育長。
はい、各学校学級から各ご家庭へのオンラインでの授業ということにつきましても、当然進めていかなきゃならないと思っております。ただその際にですね、先ほど言いましたようにネット環境がないご家庭もありましょうし、また学級と各ご家庭をウェブで結ぶカメラというんでしょうかね、そういったものも整備していかなきゃならないということで、今回の議会にですね、一定程度の予算を計上させていただいてますので、そういった形で進めていきたいなというふうに考えているところでございます。
芳賀議員。
3点目になるんですけども、僕もちょっとわからない部分がありまして、学校で感染が拡大、感染者が出た場合、今の説明があったんですけども、濃厚接触者っていうのは多分保健所さんの方である程度把握されて、検査してですね、入院になるのか自宅待機なのかちょっとわからないです、そういう措置はされると思うんですけども、濃厚接触者でない児童生徒、保健所さんのくくりの中でですね、違う、ちょっと該当しないねという方々の、児童生徒、先生もちょっと含まされるのかなというふうに思ってるんですが、俗に言ったら濃厚接触者以外のそのリスクがありそうな児童生徒さんという言い方にした方がいいのかわからないんですけども、これは独自の PCR 検査とか抗原検査っていうのはやるのか、どういう流れになっているのか分かれば教えてもらいたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。国ではですね、今現在教職員が例えば学校に出勤後に発熱などの風邪症状が現れ、すぐに医療機関を受診できないような場合、そういった先生たちに対しまして、簡易でかつ迅速に検査を実施できる、抗原簡易キットというものをですね、全国の小中学校に無償配布することとしております。 留萌市の小中学校にも70回分のキットを配布されるということを聞いているところでございます。このキットの活用の手引きにつきましては、基本的に先生たちの使用を想定しておりますけれども、初期症状があって、直ちに医療機関を受診できないような小学校4年生以上の児童生徒がいた場合には、そういった生徒の使用についても考えられますよというようなことを、国の方から示されているところでございますけれども、第一的にはもしそういうような児童生徒さん、先生もそうなんですけれども、学校でそういう発熱したですとか、そういった風邪症状があるとなりますと、すぐにご家庭の方に連絡してですね、帰っていただく、そして病院に受診していただくということが、第一の取り組みということで、各学校で対応させていただいているというところでございます。
羽賀議
員。今国の方から留萌市の70回分のキットが来られているということなんですが、70回が足りるのか足りないのかというのはまた議論があるところだと思います。そういうふうに、濃厚接触者ではない児童生徒、ここについてですね、この70回国から来るキットも使いながらも、主に先生の関係だというお話ですけれども、それ以外で結構不安に思っている児童、家族、家庭もそうなのかちょっと分からないんですけれども、そういう方々についてですね、児童を生徒独自のその PCR の検査とか抗原検査というのは市独自、教育委員会独自、市独自ですね、でやるという考え方はないのかお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えいたします。市、教育委員会独自にそういった児童生徒に対する、PCR 検査とかそういったことについての実施のお考えということですけれども、教育委員会といたしましては、そういった検査を実施するということは考えてはいないんですけれども、そういった、症状が現れれば、まずは保健所の方にですね、相談していただくということが大前提だと思いますので、そういった形で対応していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
羽賀議
員。次に留萌市男女共同参画基本計画の関係で、再質問させていただきます。現在の留萌市男女共同参画基本計画の検証については、結構私は重要かなというふうに思っております。この計画の内容は目指すべき方向性とかが示されているんですが、実はこの計画、基本計画の検証についてですね、どのように行うのか、もしお考えがあればお聞きしたいなと思います。
市長。
男女共同参画基本計画の検証ということでございますが、次年度に行う新たな計画策定作業の際にですね、各関係所管においてこれまでの施策の推進状況ですとか、計画に掲げた方向性に対する達成度、時代や環境の変化に伴う事業の見直し経過や顕在化した新たな課題などについて洗い出しを行い、次期計画策定につなげてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
羽賀議員。
検証をある程度進めていかないと、次期計画にですね、なかなか反映できない部分も反映できないのかなというふうに考えております。なかなかこれについてですね、男女共同参画の基本計画、これ数値目標っていうのが入れれるかどうかっていうのをちょっと私も悩んでるところなんですけども、市長はこの数値目標を導入する意思があるかどうかご確認したいと思います。
市長。
男女共同計画においてですね、数値目標を導入するかということでございますが、国の第5次基本計画で示されている生活指標の項目など、参考にしながらですね、 まあ、やはり他市における数値目標なども研究させていただいて、留萌市に合った指標について検討してまいりたいと考えております。以上です。
4番、芳賀議員の質問を終わります。